イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
武田通著、日本ノンフィクション誌ルポルタージュからアカデミックジャーナリズムまで、中古新書。やっぱちょっと今読んでおきたい本ですかね。池田です、よろしくお願いします、
ね、それ僕も読みたいなと思ってます
今。あ、そうですか、
はい。
なんかね、こう、まあ、マスコミが良くないとかいろいろ言われますけど、
はい、
なんかテレビが面白くないっていう表現って、
はいはい
はい、ごめんなさい、面白いテレビ番組が減ってるっていうよりかは、
はいはい、
見たくないテレビ番組がすごく目につくっていうことの言い回しでそうなってるのかなっていう面もあるのかなと思って、
うんうんうんうん、
やっぱ見たいものとか面白いものとかが、
はいはい、
その方に注目が集まればいいと思うんだけど、
うん、
どうしても文句言うとかダメとかっていう方が、
は
い、
うん、
味わいとしてこう過激だから目につくじゃないですか、
うんうんうん、はいはいはい、
だからそういう方に乗せられて面白い方までがなんかつまらないムードにこう巻き込まれるのが良くないんじゃないかなってちょっと思ったりして、ノンフィクションとかドキュメンタリーとか、
うん、
そういう風なものとかも、
うん、
は面白いって言われることが多いじゃない、
はい、
そういうのってむしろ注目できることかなとかね、ちょっと思ったりしますが、
はい、
そんなわけで、
はい、
いよいよ種ラジ会議でございます。
はい、会議のコーナーでございます。まあ、実際にねやろうと思っているイベントのこととか、うん、こんなイベントどうかなっていう、まあ、現実に即した形、今までは妄想だったものをよりリアル感を出して考えていきたいなというコーナーでございますが、今回、僕がシリーズやってる夜会を持ってきました。夜会というですね、まあ、
また先生まあまあね、
そうですね、
そのテーマで、
はい、
人を集めてフリートークするとは、
そうです、
ということだよね。
ワンテーマ決めてってところなんですけど、まあ、できればその時事ネタじゃないですね、その時期に合わせて、
はい、
1月なら1月に何々があるからこういうテーマにしようみたいな設定ができると、
うん、
まあ、テーマ設定としても楽だし、参加する側としても今参加する理由みたいなことになるのかなと思うんで、
うん、
考え
てきた。楽って言った、
楽な面もあります。連続して作っていく上で考えるのに楽な面もあります。
楽だからつけるもんじゃないですよ。
楽だっていうのも一つのメリットになるということです、はい、意外とね続けてみると分かりますよ、その楽さがないと厳しいなっていうことが多分、
まあまあまあ、必然性がね、
そうですね、必然性も大事だなというところで、はい、まあ、2月どういうことがあるかなということをさっくり見つつ、なんか、はい、池田さんならこの夜会だったら参加してみたいなみたいなものを、
はい、
言っていただきつつブレストしていければなと思っております、はい、じゃ
あちょっとテーマ候補ちょっと教えてください。
はい、テーマ、2月3日節分。
どういうこと、うん、節分夜会ってこと？
そう、節分というものをテーマにして、はい、節分の鬼豆まきとかをテーマにしてもいいかもしれないねっていうことですね。いくつか出しますよ、はい、いくつか出します。その中で
今のは企画じゃないでしょ。
企画じゃないです、それをフックにして、
はい、
夜会を考えようってことです。
あ、俺も一緒に考えるって話。
そうです。
あ、はい、わかりました。
ちなみに節分夜会って僕企画したことありますけど、
はい、
豆まく夜会とか、
はい、
そういうのをさらに練り込んでいく感じですね、
うん、
何が行われているか、今から言うのは行事、この2月に何がどういう行事があるか、
うん、
どういうイベントがあるか、
うん、
だからどういう映画が公開されるかみたいなことを紹介していければなと思っております。
そこからやるんですか、ここで。
そうです。
なるほど、
出していくってことです。
もうでも、まあ、はい、わかりました、
はい、続きますね、
はい、
2月14日バレンタインデー、
はいはい、
行事はそんなもんかな。2月6日海苔の日、
マジ。
2月1日札幌雪まつり2月4日ハリクヨ。
ちょっと待ってよ、もうちょっとダメ、ちょっとダメだよ。
止まった。
これ、はい、そんなさ、
はい、
それはちょっとダメでしょ、それ。
いや、そこからヒントしてですよ。
企画会議で、
はい、
そのコピペ見たらそのまま出してきてもさ、でも分かりますよ、分かりますけど、
はいはいはいはい、
そこからどうするかのこと考えて、
はい、
で、それを訴状に話さないと、
はい。いや、そんな時間ももうないので、日常ね、忙しくなってくるんで、この時間を使って、
マジ
っすか、それも含めて立ち上らせていこうっていう。
はい、で、じゃあ、で、
コーナーでございます。で、 じゃあなんか気になるイベントありますか。
いやいや、え、今はイベント、いや
行事ですよ、行事です。
気になるって、まあ節分は興味あるよ。
節分1個テーマ設定してみましょうか。節分で厄介をやるとしたらということで、
はい、
何をやったら面白いか、ね、
そうそうか、そこを考えてこいよって気がするけど
そこがね、なかなかだから自分ネタは難しいんですよ。このタイミングでこういうことをやる、
今楽だって言ったじゃないですか。も
ういやだからこういうの見つけておくのが楽だってことです。節分とか、うん、あ、いやだからバレンタインデーとかを、うん、見つけておくのが楽なんですけど、うん、そこからは結構大変なんですよ。
だからそこを考えるのが
このコーナーです。
で今リアルタイムで考えればいいの。
そうそうそう
そう、そうか、すげえな、すげえことになってんな。
その思考過程を見せていくコーナーです。
そう、散々これあの1週間にさ種をさ、はい、いっぱい拾い上げてるのに、はい、またもう一回種の原点みたいなものに戻っちゃうわけ。
なるほど、そう、確かにそう
ですね。まあ、いいです。いや、節分ね、節分で考えてみましょうか、はいはい、でも節分も、はい、そもそもなんで節分があるのかとか、はいはい、いうのはあるよね。
そうですね、
あの、まあ、今でも節分って、うん、まあ、人気は減ってはきているけど、
当たり前だ
と神社とかは豆まきもあるし、うん、あと節分っていうと、これ多分ね、原点はいろいろ違うと思うんだわ。おうおう、福は内、鬼は外の両方言ってたのがちょっと謎じゃん。
あ、最初からと、ね、そうですね、別々だったかもしれないと。
お祓いみたいなことなのかとかさ、うんうんうん、いうのもあるし、うんうんうん、あとなんだっけな、人の名前で渡辺さんだったかな、
うん、渡辺さん、
福、え、節分しなくていいんだって、
渡辺さんは。
そう、
へ
っていう権利を持ってる人とかいるっていう話は聞いたこと
ない。節分ってむしろ逆に言えばしなきゃいけないものだったってことですか。
いや、そりゃそうでしょ。
あ、そうなんですか、
うん、だけど、あの、うん、渡辺さんはしなくていい。
へえ。
これ嘘だったらごめんなさいね、まあ、そういうのがあ
ったり。嘘だったら逆にすごいです、ここに説得力ある感じで、
うん、っていう疑惑はあるから、はい、だから、うんうん、まあ、節分ってそもそも何なんだっていう風な観点で歴史を紐解いていくっていうのは、
そうです
ね、うん、イベントになるかどうか分かんないけど、うん、そのまあ、あの節分分析とか研究においては面白いし、その日本ってやっぱりね、そういう時々季節、うんうん、まあ、これ節分もあの春になるっていう意味だと思いますけど、
そうですね、季節の分かれ目ですかね。
そういう風な季節を、うん、季節感をこうあえてイベント化して、うんうん、あのみんなに伝えるっていうさ、うん、そういうふうなその節目みたいなものが、はい、あのどういうふうな機能を果たしてるかってことを考えるのは面白いことですよね、
うんうんうん、
あと単純に、まあ、あの鬼とかさ、はい、あの悪いことっていう概念があって、はいはいはい、それを、はい、あの家から出すとかさ、うんうん、そういう抽象的な概念が、はい、その具体的なその、まあ、何
鬼という、
そう、行事として行われるっていうのは面白いし、はい、うん、僕らの中でもそういう悪い害なんて、まあ、守護霊みたいなこととかもさ、
ありますね、
あれも世界共通なのかよくわからないですけど、うんうん、なんか悪いものがいるとかさ、
うんうん、
そういう観念って面白いなと。まあそれはパワースポットとかにも、ね、うんうん、近いんだと思いますけど、
感覚的にね、
そういうふうなところをなんかちょっと掘り下げてみたりとか、うんうん、鬼って何なのかとか、例えば現代僕らが鬼って考えてること何なのか、
あ、
うん、だから福は内鬼は外って言うじゃん、
はいはいはい、
やる、
いや最近やってないですね。
だからやってないって人はちょっと難しいけど、うん、やってる人は何なの鬼はっていうさ、
そもそも鬼おいて
言ってるだけなのか、はい、本当に鬼は出てけって思ってる人がいるとすれば、うんうん、その鬼って何なんだろうかって、うんうんうん、そういうことはちょっと興味あるよね。
鬼を考える厄介、
鬼なんだと思います。
鬼は自分の中の心の葛藤とかネガティブな感情じゃないですかね。
あ、例えば前の彼氏とかさ、
そうそうそうそう、あれは鬼化しますよ。
いや、ま、前の彼氏の怨念なのかな本人が来たらもうアウトだと思うんですけど、まあ、そういうこととかもあったりもするし、
はいはい、
なんだろう、社会、
はい、
そのね、なんかこう資本主義に傾倒しすぎちゃう方向性とか、
はいはいはい、
わかんない、まあ、そなんだ、まあ、でもいろいろあるよね、
う
ん、きっと鬼ってなんだろうとかね、そういうふ
う
なこと、あと鬼だよね、うん、鬼って何みたいな、
鬼ってそうそう、
僕らが思う鬼っていうよりかは、そうそう、うん、鬼って何、
そもそも何から、
でも鬼はさ、
はい、
まだ生きてんじゃん、
うんうん、
その物語の中で、
うん、
桃太郎とかさ、
はいはい、
まあ、もともとはその西洋の人が、うん、鬼と扱われたみたいな、
昔ね、
絵としてありますね、イメージもあったりするけど、うんうん、今鬼って何なんだろうとか、
うんうん、
ややもするともう鬼がさ、うん、不謹慎だっつって言われ語れなくなる危険性すらあるけど、
今生ハゲが NG になったって話がありましたね、この前ね。
それはなんて泣いちゃうから。
そうそうそうそう、
まあ、そうね。
でもそういう文脈でももしかしたら、
そうそうそう、だからまあ鬼ってなんだってのももちろんあるし、うん、まあ、あとそのおそらくなんか豆っていうのも意味があると思うよね、
うん、
なんで豆投げてるのかとか、
本当は多分違うもの投げてましたよね、石投げてましたよねきっとね。
いやわかんないよ、
石からの食べられる
もの
みたいな、
豆っていうそういうなんかこの作物とか、はい、あとは種みたいなものをまくことなのかもしれないし、まあ、それはわかんない、想像なんですけど、やっぱ普通のお米なんかより豆の方がそういうのやりやすいものだったのかもしれないし、うんうんうんうん、ほら、あの主菜じゃないイメージがあるじゃん、
はいはいはい、
なんとあの冷えとか泡とかこうお米とかが僕らの穀物としても主菜な感じがするから、うん、豆っていうのが歴史にどういう位置づけだったのかなとか、そういう掘り下げとかはできるけど、
うん、
ただ私池田、はい、イベントをどうするかっていうふうな工夫は今まだ一個も言えてません、
うん、いやでも掘り下げる
種で、まだ種
あ、まださ、うまい子、そうですね、種ですね。
いや、うまいことじゃねえ
よ。タネラジだからそういう
会議なんだからさ、
そういう言い方するのかな。
ちゃんとその素性に載せるものを持ってこないと、こんなん言うててもさ、
はいはいはい、
これを、はい、だこれをさ、その、うん、登壇者がトークテーマとして持ってくるのはいいけど、うんうん、イベントとして成り立たせるためにはそれじゃちょっと意味がない、それじゃ足りないじゃない。
そうですね、
研究分野でそういうのがあります、こういう地点がありますねっていうのはいいけど、うんうん、それをイベントとして成り立たせないといけないわけだから、
う
んうん、そこの工夫を、
そうですね、
まあ、今考えろって言われてるんだと思うんですけど、
うん、
ちょっとね今ね頭がそこまで進めてないですけど、
次のステップですね、確かに、ね、
そうなんですが、うんうん、さあ岩崎さん、なんかある1個ぐらい、
もう1個いきますよ。じゃあ、
いや違うよ、節分の花あなたからはないの
僕からですよね、
はい、
僕からはさっきの話で言うと、なんかもともとその節分がどういう仕組みでできていたのかっていうのを調べた上でそれを体験してみると面白いと思いました。
体験、
そもそもあの鬼というのは何であって、豆というのは何であったっていうのをちゃんと捉えた上で、本来の意味での節分は多分あの鬼に豆をぶつけることではないと思うんですよ。
まあまあそれ推測だけど、
おそらくね。
じゃあそんなにそのイベントっていうのは、はい、節分やってみようかみたいな、そういうこと。
もともと原始的節分をやる夜会です、
はい、あ、平安時代の豆まき、
はい、
現代でやってみましたみたいな、はい、そういう、
うん、
あ、でもみんなで、
うん、
あの節分をなんかやるっていうのは面白いかもね、はい、その
お、
まあ、神社ですごいやってんじゃん。
やってます、やってます、
うん、だからそれはそれでもういいから、
うんうん、
僕らがやれる、
うん、
あのなんていうか何年代かの節分を再現するみたいな、
は
い、そういうのは面白いかも。それだったらなんかやってみてもいい人いるんじゃない、
うんうんうんうん、
だからもう恵方巻きはもう古い今一番新しくて古いあの節分やってみようの回とかはあるかも、う
ん、ありですね、うん、あ、でもやばいですよ、それはなんか僕たちの手から離れて誰かがやるイベントの方に行ってますから今。
そうなの？
なかなかだって夜会のあのもてなし屋根でできなくないですかそれ。
いや別にいいじゃん、あそこであの豆まきやれば。
あそこでやればいいのか、そうかそうか、
うん、
あ、じゃあ実現できますね、そうかそうか。
いや、そうそう、いや、それはいいんじゃない、うん、その別にどでかい箱でやれりゃそれの、だから実際どういう豆まきだったかが分からんけど、
うんうん、
例えばほら今は古めのね、
はい、
あの江戸時代よりもっと前とか持ってたけど、
うん、
まあそうにあったかもしれませんけど、うんうん、でも昭和初期とかはどんな豆まきだったことも知らんじゃん。
違うでしょうねきっとね。
そうしたら あれインスタントに三丁目の夕日ができるかもしれない。なんかわかんないけど
当時の、ね、
どういう豆まきなのか、
はいはい、
だから巻いた豆を全部拾ってるみたいなさ、
は
いはい、そういうのが当時のものだったのかもしれないし、
なるほど、
まあ、なんか一個一個さ願いを書くとかさ、
うんうんうん、
年の数だけとかさ、
うんうん、
なんかそういうのあるよね。だから地域によってもいろいろ豆まきの習慣も違うと思うけど、
うん、
まあ、そういうの拾ってもいいかもしれないし、
うんうんうん、
そう、だからその辺がもうとにかく実際豆まきやってみる、
うんうん、
ある豆まきっていうか抽象的に今時の豆まきじゃなくて、
うん、
あの豆まきを再現するとかは、
はい、
もしあのイベントとしては成り立つかも、うん、なんかそれぐらいカットしておかないと夜会としてもさ、
はい、
なんか仮に節分でやりましょうって言われてもさ、
うん、
ちょっとなんかきついよね、
うんうん、
まあ、あとはもうちょっとなんか内面に入っちゃうのもあるよね、
うんうん、
何願いますかみたいな、まあ、さっきの鬼の話じゃない
節分ってそっか願うんでしたっけあれって、
まあ、恵方巻きはなんか願い
を
込めて食べるんでしょ。
そうだ、しかもあれってなんかあれですよね、遊郭とかの風習なんですよね。
そうなの。
あれはああいうあれは男性のあれですよ。
マジで
本当にらしいっすよ。
そうなんだ、はい、すごいね、うん、大胆だね。
それで何を願うんだって話ですけどね。
まあなんだろうね、うん、とにかく、まあ、そこでそのものが願いなのかもしれません
けど。でも確かに願い事を話すのも面白そうだな。
うーん
という、はい、あれでしたけど、
はい、
まあ、まだ時間は大丈夫、まだ大丈夫ですかね。一応あのもう一つ池田さんの方で、
はい、
あの夜会の案があるみたいな話だったんで、それはもうちょいこっと話せればなっていう。
あ、うなぎですか。
はいはい、
あ、まあ、うなぎはもうとにかくやりたいなと。まあ、でもこれはちょっと、
はい、
なんだろうな、うなぎに関わる、
はい、
まあ、ちょっと難しいです。そのうなぎの基礎知識みたいなものがまあ一個あって、
はいはいはい、
あとはちょっと夜会でどうできるか分かんないですけど、
うん、
そのうなぎっていうか、
はい、
好物とか食べ物とか、
うんうん、
そういうものをみんな持ってると思うんだけど、うん、そういうものについてちょっと深掘ってみたらどんなことが分かるかなみたいな、うん、そういう観点は僕ちょっと面白いと思ってて、
それって事前にある程度の聞いといてこっちで調べてみたいな感じ。
まあちょっとなんかそういうこと投げかけといてもいいんじゃない、
うんうん、調べてみてくださいみたいな、うん、
あなたの好きなものなんですかとか、うんうん、あなたの好きなものって今産業的にどうなってるか知ってますかとか、
うんうん、
ちょっと牛肉とかもさ、
はい、
何が和牛なのかとかさ、
うん、
そういうこととか知らない面もあるじゃない、
うんうんうん、
うなぎもじゃあ養殖ってなんだとかさ、
うんうん、
いうのもあるし、
うん、
でそういうところからあの自分たちの食べてるものから、
うん、
なんかその知識の深く降りられるなんかこうチャンスというかさ、
うんうんうん、
そういうものを得てもいいかなと思ってて、
うんうんうん、
何でもかんでも知れってのは難しいけどさ、
ね、
好きなもんだったらちょっと知ってもいいかなとかさ、
ラーメンとかね、
せめてそう美味しいものとか、
うんうん、
選ぶとかさ、
うんうん、
なんであの、なんか謎の頭巾みたいなのかぶってさ、うん、腕組みしながらさラーメン作ってんだみたいなさ、そういうさ、
うんうん、
理由、
うんうん、
謎、
うんうん、
をちょっと解き明かすことで、
うん、
まあ、何でもいいんだよ、何でもいいけど一個引き扉開くと、
うん、
どんどん謎がこう増えてくっていうか、
うんうんうん
う
ん、
うなぎもなんで減ってんの、
うんう
ん、そもそも減るってどういうこととか、
うんうん、
うなぎ美味しいって言うけどどういうこととか、
うんうん、
なんかそういうこと開いていくと、もう僕今魚問題とかまで今たどり着いちゃって、
うなぎから広がりつつ
ちょっと困ってますけど、
ね、
まあ、なんかそういうふうなことは思ったりはするんで、
うん
う
ん、
まあ、うなぎそのものの話をうなぎファンが集まってもいいけど、
うんうん、
好きなものを考えるっていうのも、
うん、
てかなとか思ってますけど。
そうですね、好きな食べ物を考える会、うん、
まあ、シンプルに今ね、今だったらうなぎのことを知るっていうのも面白いかもしれないけど、詳しくないと難しいから、
うん、確かに参加者の人のハードルはちょっと上がります。
そう、みんながフリートークするっていうには、
うん、
やや向かんのかなとか思うけどね、
うん、
俺はさ喋、ね、りたいからいっぱい喋るけど、
うん、
うるさいですね、一人喋るうなぎのことについてベラベラ喋るやつがいても。
なんか前夜会のパターンとして最初30分くんぐらいその専門というか得意の方に説明いただいて、その後フリートークで質疑応答含めやるみたいになってましたけど、
うん、
それでもいいかもしれないですね。うなぎの権威者として池田さんが立って最初30分ぐらい、うなぎがこんだけ少ない状況になってますよっていうことを、シラスウナギのその生息地の話から何からっていうのをして、うん、そこから講談に行くっていうのもありかもしれないですね、
うん、まあシンプルなところではそれはあると思います、
うんうん、はい。いつ頃やる、いつ頃が旬なんですよ、ちなみに。
旬というか、
はい、話すとしたら
うなぎの、まあ、シラスウナギ、稚魚は、今なんだよね。
今、
うん、今1月末ぐらいですけど、うん、1月、2月、3月、4月ぐらいまでで取るものなんですって、
は
い、
うーん、
だったかな、ちょっと違ったらごめんなさい、
うんうん、
だから、で別にそのほら育てる、育て始めるだけだから、
うんうんうん、
別に今が旬じゃないよ。
取れるのは、うん、そうか、旬
でも1年後ぐらい、なんか夏じゃないんだよね。
へ、
冬がいいのかな。
たまたまそっか、スタミナ的な意味合いがあるから夏によく食べられるけど、そうじゃない。
平賀源内のせいです。
あ、そうでしたね。
そして日本のうなぎの一個の問題として、うん、夏ばかりにうなぎを食べる、
はい、
うなぎの消費量がすごいもう6割ぐらいあるから、
それの問題なんですか。
だからそこに過剰に供給しなきゃいけないから、みんなそこに合わせてものすごく消費量を 増やすように工場とか、まあ、ほぼ工場みたいなもんだけど、はいはいはい、みんな作るわけ、うんうん、で別にそれは悪いことじゃないけど、うん、あの別に名店とかさ、はい、そういうとこだけじゃなくて もうそれは松屋でもどこでもスーパーでもいっぱいうなぎ売るじゃない、うんはいはい、売れるし、はい、だから その都合があって、うん、産業界は、まあ、うなぎのさスケジューリングを作っちゃってるわけ、うんうんうん、そうすると単純にじゃあうなぎ取るのやめ、ま、減らしましょうとか供給量減らしましょうみたいなことが簡単には言えないわけですよ、うんはいはいはい、ものすごい山だから、うん、これがもうちょっとざっくり馴染んでれば微調整できるんだと思うけど、うん、やっぱ極端な供給が生じてる山っていうのはさ、うん、減らすとこう困るじゃん、
はいはいはい、
いやちょっとうなぎね絶滅しそうだから今年はやめましょうみたいなことを言っちゃうと、うん、すごく影響が出すぎちゃうんだよね、
うんうんうん、
でその辺の偏ったグラフが生まれちゃうこととかは、うんまあ、一般的には、まあ、その方が楽だけど、
うん、
楽っていうかその波がある方が、うん、ここは確実に取れるとかさ、
うんうん、
その資源としてなんか残していくには非常にこう悩ましい問題というか、
うん、
だって多分絶滅するからってゼロにするわけにはいかないし多分そんなことは現実的には無理じゃない、
うん、
じゃあそのゼロじゃなくて100じゃなくての間をどう取るかっていう問題を真面目に取り組みたいなと思うけど、
うんうん
どうしても夏だといや美味しいなぎがやって時期がやってまいりましたみたいなそういう話になって、
うん、
この海苔みたいなものをどう そこそこのバランスに持っていくかとか、
うん、
まあねほらうなぎの話するとそうなっちゃうんです
ごいですねやっぱり、まあまあまあ、30分いけますねそれだけで
いやそういうことじゃないよ人が興味持って来てくれるかでしょ
でもその話を聞きに来るっていう人もいると思います
よいやいやいやいると思いますけど、うんはい、それはだからイベントやりたいイベントが見つかった時のスカウトの時に使ってその言葉、うん、俺は今、まあね、一緒にやりたいなと思っていますけど、う
ん、いいです、
はい、そういうことで、
はい、いつで結局そうです質問はいつ頃はいいのかなっていう時期的な
あれですねいつやろうかね
いつがいいですかね
ちょっとじゃあその旬的なことは調べてきます
そうですね白そうなぎの話もそうですし、
うんまあ、いつでもいいとは思うけど、
うんなんかでも皆さんの意識がうなぎに向かってる時はいい気がしますもんね
そうね今ちょっとそういう話がね出てきてるからね、
うんうんうん、
ただまああれなんだよねオピニオンみたいになっちゃうとしっかり調べとかなきゃいけないから
あ
ちょっとあんまり意外なこと言えないよね
確かに、うん、難しいですねタイトル付けとかもなんか緩くしておいた方がいいのかもしれないし
そうね
でもそうすると全然知らないけどうなぎ食べるの好きっすみたいな人が集まっても話にならないしと思うんですよね
いやいやまあ来る人は全然興味だけ持ってくだされば全然いいと思うんですけど、うんうん、なぎもねそのいやあまねくそういう事象において切り口がいっぱいあるから、
うん、
どの切り口かっていうのをある程度こう共有できないと、
うん、
えその話なのみたいなことになっちゃうと
そうですね、
ちょっとね面白くなくはあると思いますけども、うん、なぎは食べるのも好きな人がそういうことを知ってるくださる方がいいんじゃないですか
うんうんうん、
いいのこのコーナーこれで、
次回からもう少しちゃんとこうどういう夜会をやろうっていうふうに設定して相談しようかなと思います
そうですね
はい
そうまあまあ
3月以降ですかねまた、多分2月の終わりぐらいに夜会を、うん、来週とか多分初体験の会とかまた持ってくると思うんで
だからあれだよその夜会のさ、
はい、
あのテーマはさ、
はい、
仮候補あの考えて僕らで、
うん、
でこのコーナーで開店しようよ。
そうし
ましょうか。それでありかなしかとか、
うん
うん、どう膨らませたらいいかを考えた方がいいんじゃない。
うんうん、仮をソースいくつか出してそれにしましょう。僕ちなみに3月はアカデミー賞夜会をやろうと思ってます。
あ
うん、アカデミー賞受賞
式。その話した方がいいよきっと。
そうですね。3月なんでね。2月
だからそのアカデミー賞夜会も、はい、ただアカデミー賞夜会やりますだと、
うんうん、
ちょっとたるいから
具体的に
それをもうちょっとどう料理するかの話をするところまでの方が
そうしましょう
聞き応えあると思う
そうした方がいいなってことに僕は最初に気づきました最初5分ぐらいで聞きました
なるほどね、はいはい、すいませんちょっとゴニョゴニョ
という
ゴニョゴニョした回を聞かせてしまって
すいません、ということで、はいクロージングでございます、
はい
タネラジは、メールを、受け付けております、メールアドレス taneraji@gmail.com タネラジ@gmail.com まで、まあ、お悩みですとか質問とか相談、こういうイベントあるよという告知などぜひぜひメールで送ってください。あとはツイッターのアカウントがあります。こちらもタネラジで検索いただくとツイッターのアカウントありまして、過去の放送のこととかを、ちょいちょい書いてますのでそちらご覧ください。あと、まあ音声自体は、公式サイトのほかノートであるとかポッドキャストでも聞くことができます。ポッドキャスト登録しておくと更新されるたびに一応毎日更新しているので毎日、新しい、回が聞けると思いますのでぜひ投稿読してみてくださいということで、
はい、
ここは大丈夫ですか？告知とか大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
告知ないかな。告知ある人がいつか来てくれたらいいですけどね。
そうですね。
はい、ということで今週のタネラジについては以上になります。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。